先生、私たちはあなたから印を見せていただきとうございます。そう言ってイエス様の前に出てきて、印を見せてほしいと求めた者がおりました。今日のマタイの福音書12章に出てきたもので、印を見せていただきたい、証拠を見せてほしい、この者たちの言葉は実は私たちの心の声、ある部分の心の声、思いをこの言った者たちは代弁していると言っていいと思います。どういう声か、私たちの声、イエス様、あなたが私を愛しているということ、守ってくださっているということ、本当に導いてくださっている、孤独じゃないと言ってくださっていること、もう苦しまないということ、そういうことが分かるように、あなたから愛されていると分かるように、証拠を見せてください、いつもあなたが共にいると分かるように印をください、あなたが本当に存在していると信じることができるように、私の救い主だとそう言えるように、分かるように証拠を見せてください。僕長く言いましたけど、一言で言ったら、あなたの愛の証拠を見せてください、愛してるって証拠を見せてください、そういう言葉ですね。あなた本当私愛してるの？だったら証拠見せてということを神様に言っている。で、今日のマタイによる福音書12章の話の流れではですね、この先ほどの言葉、印見せていただきとうございますと言ったものは、パリサイ人であったり立法学者の中のある人々だというふうに書かれてありました。で、彼らはこのイエス様、印見せてくださいと言ったんですけれども、もともとイエス様のことを、救い主、この彼らは救い主としての印見せてください、あなたが本当に救い主かどうか印見せ、証拠見せてくださいと言ってるんですけれども、もともともうイエス様のことを救い主ではなくて、この前のところですね、12章の前のところで悪霊の親玉の力を使っている人、つまりイエス様のことも悪人、悪者だと言ってのけていました。で、この話の流れではその上にイエス様から、この人たちはあなたの心は悪い、だから悪い言葉が出てくる、その言葉で裁かれるというふうに前のところです、前の説教のところでそう言われていました。前の説教の言葉で言えば、あなたはもう神様から離れてしまって心冷え切っている、冷たい言葉しか出ない、裁きの言葉しか言ってない、そういう言葉、罪に定められる。で、そう言われたものですから、あなたが悪いものだ、そういうふうに立法学者パリサイ人と言われたものですから、じゃあそういうあなたが救い主かどうか証拠見せてください、それが本当かどうか証拠見せてくださいというふうに言ったんですね。そういう文脈があります、話の流れがありました。その時言ったって言ってますから、で、彼らはもう鼻から信じようとはせず、喧嘩越しで、じゃあ救い主という証拠見せろ、そういうふうに言ってるようにも聞こえます。見せていただきとうございますって書いてますけれども、そういうふうに見せる、お前悪いって言われたからですね、じゃあ救い主見せてみろ、確かにそういう態度で言ったかもしれません、今日のところのこと。しかし実は彼らはそう言ったけれども、根っこでは、その本心では実はずっと抱えている問題がありました。それは自分が神様に愛されているかわからない、 自分が神様に救われているかどうかって言ってもいいですけれども、もっと根本では自分が神様に愛されているかわからない、そのような不安を持っている。その不安からこの言葉が出てきたんです。律法学者やパリサイ人っていうのは神様に愛されたいと必死でありました。だから神様の言葉、神様の言葉が書かれている律法であったり律法をもう本当に真剣に勉強して、神様の言葉を勉強して、その言葉通りに実践していい子になろうとしていましたから、自分が神様の言葉に忠実でいい子できっちりやっていなければ愛されないんじゃないか、いい子じゃなきゃ愛されないんじゃないか、そういう愛され基準、愛される基準を自分で勝手に作ってしまってですね、それができているかできていないかで自分を測って、時に自分をよしと思い、あ、自分神様の言葉通り生きてる、ああそれは愛されてるだろうというふうに思い、そういうふうに思っている時はいいけれども、その言葉できていない時不安になる、あ、できてない、私は悪い子だ、愛されていないんじゃないだろうか、というふうに不安になっていました。結局はこれ何が起きているかというと、自分自身が愛される理由、自分がうまくできているかできていないか、それが根拠になっていましたから、いつも不安で不安で仕方なかったんです。じゃあ不安で不安で、もうそれっていつも良い子にならなきゃいけない、そういう中でずーっと思い込んでた。ちゃんと神様の前でできてなければ愛されないんじゃないだろうか。だから本当の求めの、この律法学者とパリサイ人の本当の叫びっていうのは、今日の言葉、心の奥底では証拠見せてください、印見せてくださいって言ってますけども、本当に言いたかったのは、じゃあ神様に愛されているということの証拠ください、私がうまくやるとかじゃなかったら本当に愛されているかどうかっていう証拠ください、愛の証拠をください、愛の印をくださいっていうふうにイエス様にぶつけたんです。これは実は律法学者とパリサイ人だけじゃない、私たちもそう愛されているかどうか、私たちの方でわからないから教えてください、証拠ください、愛されているってことを示してください、そういうふうにもう心ってもあると思います。そういう彼らです。そういう、まあ私たちの叫びにって言ってもいいかもしれない。イエス様は何と答えられたか。それは今日の39節。邪悪で不義な時代は印を求める。しかし預言者ヨナの印の他には何の印も与えられないだろうという言葉でした。愛の証拠を示してほしいと言った人に対しては、これは突き放したような言葉にも聞こえます。邪悪で不義な時代は印を求める。でも急に時代の話をされました。邪悪で不義な時代だ。ここに実は突き放しているように見えるんですけど、実はここに憐れみと愛が込められていると思います。で、彼らは、そう言った彼らは印を求めていましたから、邪悪で不義なあなたたちは印を求めているっていうふうにここで本当は言われてもおかしくない。しかしあえて時代というふうに言って、大きく一般化して語られています。こういうふうな時代はこういうふうになってしまうよというようなことをこう大きく言う、あなただよとまでははっきりと言わない。じゃあこの、まあ、今日のところよくわからないのは、邪悪で不義な時代一体何かということですね。説明が必要です。邪悪で不義な時代というのは、これは悪人が多い時代とか、性格が悪い人が多くいる時代とか、優しさがない時代ということではありません。邪悪で不義という言葉、もともとの言葉を見ると、これは姦淫を犯しているという意味の言葉になります。姦淫の罪を犯している、つまり夫婦の関係を壊している時代ということを示しています。つまりイエス様はこう言われた、不貞だったり不倫が溢れている時代というふうに、そう言ったというふうに聞いても良いでしょう。あ、今の時代と似ているなというふうにそう思ってもおかしくないと思います。不貞不倫、でもこの言葉、 で大切なことは、そういう人たちが溢れ返っている時代なんだよということをイエス様は言いたいのではなくて、そういう時代の人は、つまり婚姻関係を崩し、結婚関係を崩し、不倫を犯す時代の人々は、印を求めると言ったことです。こっちが重要なんですね。不倫をしてるからダメだよとかっていう、そういう、その倫理的な教訓をここで言おうとしてるんじゃない。印を求めてしまうんだって。簡単に言いましょう。さっき言いました、印求めるとは何かっていうと、愛している証拠を見せてくださいということです。つまり、愛している証拠を見せてくださいという人は、相手から愛されていると感じていないということです。証拠を見せてくださいということは、相手の愛が全然感じることができない。相手から、パートナーからと言っていいかもしれない。愛されているかわからない。だから愛されているという証拠が欲しくて、欲しい。でも何してもらっても証拠見せてって言うと、何してもらっても愛されているということは思えないというか、満足できないと思えない。そういうふうになってくるとどうなるかというと、この人は、このパートナーは本当の愛をくれる人じゃなかったんではないだろうか、そういうふうに思い始めて、本当の愛をくれる人、愛を求めてふらふら誰かのところに行ってしまう。そして体の関係を持つことで、それが愛されている証拠ではないかというふうに思い込んでしまって、そこに愛の証拠を求めて不貞を犯してしまうということが起きる。愛されてない、あ、体の関係が愛されているってことなんじゃないだろうか。で、これ結婚関係を結んだ夫婦の話だけでなく、多くの若い青年たちもそういう愛の求め方をしてしまう。愛されてるっていうのが体の関係だけなんじゃないだろうか、それが証拠なんじゃないだろうかと思う。しかしそれは本当の愛の証拠ではない。ふらふら歩き続けて、愛されてないというふうに思って、ふらふら歩き続けて、自分を求めてくれる人を見つけて、その人に私愛してる、愛してる証拠を見せて、それを求め続ける。愛されていることが分からなくなっている時代の人々、特に神様から愛されているということが分からなくなってしまった時代の人々は、常に愛されているという印、証拠を欲してしまう。欲してしまうから姦淫をたくさん犯してしまうということが起きている。愛が分からない、愛が分からないから愛される基準を自分で作ってしまう。さっきのパリサイ人、いい子になったら愛されるんじゃないだろうかという基準を作ってしまう。それから体を関係持ったら愛されてってことなんじゃないだろうか、そういう基準を自分で作ってしまう。そういう作った、その行き着くところが姦淫の罪で、現実の夫婦関係の崩壊というふうに言うと。しかしそれだけではなくて、今日のところはこういう現実の姿だけじゃなくて、神様と人との関係における姦淫の罪も犯している時代だというふうに言われています。神様と人というのは、僕夫婦の関係によく昔から例えられているんですね。例えられてからそういう関係を結んだというふうに言われています。あ、お前は、私は神様が夫で、イスラエルのことを妻だというふうに言っているところがよく出てきます。で、最初から、旧約聖書の最初から振り返ってみると、人は蛇に誘惑をされて、しかし、自分の意志で神様から離れた。で、そこから愛が分からなくなったっていうのを前回言いました。冷えたということを語りました。人が離れてって、神様愛されてって分かんなくなって、心冷えて。そして、じゃ離れた後どうなったか。離れた後神様どうしたかというと、自分を捨て離れていった相手である人間をですね、神様はやっぱそれでも愛しておられた。だから何度も何度も手を伸ばしてですね、声をかける。旧約の時代、戻ってこい、声かけるけれども人に無視されるというのがずっと続きます。それだけじゃなくて、もう愛が分からなくなっているためか、もうその時代の人たちはもう冷え切ってしまって、自分のことも嫌いになっていき、死にたい、自分のこと滅ぼしたいと思っている人も増えていく。 そしてまた様々な嫉妬や傲慢が渦巻くようになって殺し合いも起きていく。そういう時代の人々はもう自分たちで滅びに突き進んでいたんですね。ああもう生きててもう意味ないや、愛が分かんないし、なんかよく分かんない、もう生きてても意味ないやって神様から離れた後そうなってしまう。そういう人をですね、神様は自業自得だ、私から離れたから自業自得だっていう、そういう人を見捨てることもできましたけれども、そうされなかった。人を愛してたゆえに、そういう滅びに、もう自滅していく滅びから何度も何度も救おうとするんですね。それノアの箱舟だったり、もう何回も何回もそうしてます。滅びゆく人を救っている。それが旧約聖書に何度も出てきます。で、その旧約聖書の中で一番大きな神様と人との関係を、もっと分かりやすく、その関係を作った出来事、まあ、それ築き上げた出来事というのが、あの出エジプトの出来事でした。これも説明すると長いんですけど、エジプトで不条理に苦しめられていた人がいた。奴隷のように生きていた人を神様はやっぱり見過ごすことできなかった。そのままで滅びてしまう。だから助け出したんですね。エジプトから脱出させた。そしてあなたは滅びや苦しみから私は必ず救い出す、そのために私は何でもする、そういうことを、まあ、実行されたんですね、神様は。で、神様の愛をイスラエルのため人はこう受けていた。で、その尽きない愛を救われた後向けられて契約を結びます。結婚と一緒ですね。私はもう私はあなた愛して救い出したから、私以外他の神に頼る必要はないでしょう。私があなたの神になっているから、他に、私の他に愛を求めなくていいだろう、他に頼らなくていいだろう。あなたは私の民で、私はあなたの神だ。つまり、私は、あなたは私の妻になったんだ。だから私はもうあなたの夫だから、もう他のところ行かなくていい、そういう約束を結ぼう。それが契約だったんですね。そしてだからもう他のところ行かなくていいという律法も、律法の約束ごとも作られていきました。そういう愛の大きな出来事と約束を結んだ、そして約束の言葉、こういうことをしちゃいけない、こういうことはもうしないでいいだろうということが全部傷つき上げられて、じゃあそして約束の地に入ってですね、もう素晴らしいハネムーン、素晴らしい神様と一緒にいる素晴らしい関係をずっと続けられたかというと、できなかったと旧約聖書は語る。浮気してしまった。その素晴らしい土地の中で、その土地の他の神々を信奉し浮気したというふうに書いてます。結婚関係を結んだあの契約、約束事が書いている律法、愛されているということを一番大きく示した出来事、出エジプト、エジプトという奴隷の家からの救済、そういう出来事、それらがあっても人は次第に神様から愛されているということが分からなくなって浮気してしまった。で、浮気に対して神様はどうされたかというと、本気で怒った。愛しているから、本気で怒ることで愛してるって、本当にお前愛してるんだっていうことを示した。それでもダメ。本気で怒って他の浮気相手からもう一度取り戻して、浮気したけど愛しているから、私愛してるからやっぱり許すって言ったのに、それでも愛がわからない。それでも神様の本当の本気の愛がわからない。これ深刻な病気です。深刻な病って言って、愛がわからない、わからなくなる、罪が引き起こす病っていうのは、これ本当に深刻な病です。愛がわからなくなる病っていうのは私たち全員にある。だからいつも私たち、この世もそうです。私たちの心にも愛しているってことを示してください。愛している証拠ください。愛されている証拠が欲しいっていうふうになるんです。神様から離れた人は全員この病にかかっている。この病が深刻化すると、さっき言ったように愛されているか愛されていないかの基準を自分で作り始める。判断するようになってしまう。 愛されてるか愛されてないか、友達、そういう友達をそういう物差しで、そういう基準で測ってみたり、パートナーをその物差しで測ってみたり、こういうこと言ってくれたな、やってくれたな、そういうことしてくれてないな、愛されてないな、そういうふうな物差しで測ったり、神様、その方をその物差しで、基準で測ってみたり、こういうことしてくれない、神様、私のこと愛されてない。それで愛されてないと思い込んで、他の人や、他の人や、他の神を求めていくようになる。愛されていない、そういう自分を哀れに思ったりもする。哀れに思えるんだったらまだいいんですけれども、愛されていない、そういう自分が嫌だとなっていって、そういう自分いらないというふうになっていくと、もっと痛い。そういう病に全員かかったんですね。アダムの太宰以来、立法学者もパリサイ人も弟子たちも私たちもそれにかかっている。今も愛がわからないってなってしまう。人からも神様からも愛されているってことがわからない人っていうのは、この病にかかっているっていうふうに言ってもいい。今も愛感じていないっていう人いるんだったら、そう、これは癒されなければならない。で、この病を癒す手段、この病を癒すもの、それは本当に誠の愛が示されている印、証拠、なくならない証拠、忘れない証拠、最後の最大の神様からの愛の証拠が必要です。それはイエス様です。で、このイエス様こそが今日のところで語られるヨナの印なんです。ヨナの印以外与えられない。神様があなたを本当に愛しているという証拠はイエス様です。で、このヨナの書の物語を長々話さないといけないんですけれども、それあんまり長々話しません。重要なところだけ端折っています。ヨナの物語、ニネベという町の人々がいたんです。で、神様の目に余るほどの悪を行っていた。神様知らないから、もう関係ないって言って、もう自分の好き勝手やっていた、そういう悪を行っていた町があったんですね。で、そういう町に対して神様はちょっと滅びる、もう滅ぼすぞって言ってこいっていうふうに、ヨナに、このヨナという、預言者にですね、そう言ったんですよ。ヨナ、お前が行って町の滅びを宣言しに行けというふうに使わされていくんですけれども、ヨナはいろいろな思いがあったんですね。行きたくないと思うんです。なんで悪人ばっかりで滅びる、もう滅びが決まってるような人々にいちいちそんなこと言いに行かなきゃいけないのか、むしろ行って腹を立てられて自分に危害加わったら怖いし嫌だと思ったのか、ニネベには行かないで全然違う国へ行く船に乗って逃亡しようとするね、タルシシっていうところに。しかし、その、もういい、神様のところ行きたくないからって言った乗った船、どうなったかというと、船に乗ってる間大嵐が起きた。もう船進まなくなる、もう倒れるんじゃないかっていう、こんなグラグラした状況になった時、船に乗っている他の人々はなんでこんなことが起きたんだっていうふうになって、この災いの原因となっている人をくじで見つけようっていうふうになってですね、くじっていうのは神様の御心を表されるとは思、そう信じられてましたから、くじを引いてですね、そのくじを引いて当たったのがヨナだったんですね。で、海が沈めるためには、じゃあ海を、この嵐を沈めるためにはどうしたらいいかっていうふうに船の人が言っていたら、これヨナが自分自身で自分を海に投げ入れなさいっていうふうに言うんですね。私のせいでこのように海が荒れています言って、私を投げ入れてくださいって言うんです。しかし船の人々はさすがにそれはっていうふうに思って、なんとか自分たちで陸に戻ろうとするんですけど、それがダメでですね、神様に祈って、どうかこの人のことで、この人を今投げてますけど私たちを裁かないでくださいというふうにお祈りして、ヨナを海に投げ入れる。そしたら嵐は止んで、で、じゃあ海に放り出されて波に飲み込まれたヨナは死んでしまったのかと言ったら、そうではなくて、大きな魚がヨナを食べて、お腹の中で3日2晩過ごして、3日目に吐き出されて地上に立つというような、そしてニネベの町に行って語ってというのが続いていくんですけれども、それを省略します。で、この話とイエス様の今伝統です、受難と十字架の死の出来事がこのヨナの話と重なるんです、ね、 イエス様が私たちのために捨てられたということがあります。そういうことがこの話には実は隠されている、重なっていて隠されているんですね。ヨナは行きたくないし、神様の御心を従いたくない、それを背いた自分のせいで嵐が起こったことが分かって、自分の責任を負うために海に捨てられました。しかしイエス様はそうじゃない、自分の責任で捨てられたわけじゃない、私たちのために捨てられたっていうふうに言っていいと思います。どういう私たちかっていうと、まずニネベのような神様なんて知らん、好き勝手生きている私たちのために、またもう一つはこの嵐に遭う船のような、神様に愛されているってことがわからない、誰にも愛されているってことがわからないで、いつもフラフラして愛を求めてさまよっている、不安定になっている、その人のために捨てられたんです。ヨナはこの激しい暴風があなた方に及んでいるのは私のせいですというふうに言いました。それは真実にそうだったからですね。でもイエス様も私たち同じことを言ってくださる。あなたが今愛が分からず苦しんでいるのは私のせいだ。だから私を海に投げ入れなさい。私を捨てなさい。私を殺しなさい。そういうふうに言われる。本当は愛が分からなくなったのは私たちのせいです。神様から離れたから、神様から私たちのせいです。しかしイエス様はそれは私のせいだというふうに言われる。なぜか、私が死ななければあなたが神様から愛されているってことはやっぱり分からないよな。だったら私のせいだ、だから私が死のうと言ってくださって、十字架の上で死んで墓に葬られたんです。主は死という海に投げ入れられた。黄泉という魚の中で三日三晩過ごされた。なんで捨てられなければいけなかったか。それは神様知らんと生きているニネベのような人、私たちが悔い改めるためです。もう一つは、神様なんてもうわからないっていうふうにして、また神様から愛されているなんて知らなかったから愛を探し回って、自分愛されてないだのなんだの自分でいろいろ求めている時に人を傷つけて自分を苦しめていたというような、そういう不安定で傷ついた人々に愛を示すために、その人のために投げられて、食われて、死に飲み込まれて、三日三晩死の中で死に切ってくださった。イエス様は言われます。私の父はたった一人の私を、ご自分以上に愛しているこの私を、愛する私を捨ててまでも、それほどにあなたを愛しているよ、そういうことを伝えたかったんだよ。あなたたちは父が、神が何を言っても何をやっても、どんだけ近づいても振り向かなかったから、約束結んでも怒っても許しても抱きしめても愛してるよって言っても振り向かなかったから、こっちを見てくれなかったから私が死んで示したんだよ、そう言われます。父なる神様も続けて私たちに言われるでしょう。私は私のこの一人の子イエスをあなたの目の前まで連れていく、この私の愛する子をあなたの目の前で捨てる、あなたの目の前で十字架につける、血を流させる、死なせる、こう捨てる、その苦しさでわかるか。この苦しさと痛みがあなたへの愛の大きさだ、本当にあなた愛してるっていう証拠だ、この苦に捨ててまでもあなたは私愛して、吹き出す私の息子の血があなたへの愛だ、 ほとばしる私の愛だ。それはあなたが愛されているということがわからないというから、私の愛も誰からの愛もわからないというから、だから私の息子を捨てたんだ。自分が死ぬ以上に辛いけれども、あなたをそれほど愛しているんだ、あなたを愛してきたんだ、これが最大の愛の印だ、これ以外にない、これ以上にできない、それが愛の印です。愛の証拠は十字架以外にない、それ以上の印はない、一人子を捨てる以上の印はない。今印を求めている人、愛されている証拠を求めている人、この愛の証拠、愛されている証拠、これ以上のものはこの世界のどこにもない、他にはどこにもない、どの他の神もどの人もこういう愛持ち合わせていない。だからこの誠の愛を知ってほしい、愛されていないと今思っているならば、十字架の死を見てほしい。あの十字架にどれほどあなたが愛されているというその事実が詰め込まれているか。あなたのずっと探し求めていたものはそこにある。だから求めてほしい、愛されていると知って、あなたの病それ癒されてほしい。そうでなければあなたはまたふらふらと自分を愛してくれている人、愛されている証拠を求めて、イエス様以外のものを、また自分のパートナー以外のものをまた求めてしまう。だからあなたのその心をその方に預けてほしい。愛してくださる 主人はこの方しかいない。自分の心をこの愛の印を持って愛で満たしてほしい。そうしないとどうなるのかっていうのは、今日の最後のところで書いてる、あなたの心はいつも空き家になっているんだっていうふうに、空き家となっている家、愛を求めていろいろな人や物を家の中に連れ込んでしまう。自分が頼ることできる人なら、認められるのなら、愛されるのなら、何でも受け入れようとしてしまう、そういう心が出てくる。今日の話は悪霊でも受け入れてしまう、七つの霊までも呼んできてしまう、もうぐちゃぐちゃになってしまう、何でも欲しくて欲しくて、愛されたくて引き込んでしまう。そうならないように、本当に愛してくださる方の愛の印を受け止めてほしい。その方を自分の家の主人として、自分の主人として、自分のパートナーとして、愛してくださる方をその方としてほしい。自分をそういう愛の上から救ってくださる方として受け止めてほしい。そうすればあなた本当に愛を知ります。愛されているということを知る。そして病は癒える。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。父はその一人子を十字架で捨てたほどにあなたを愛された。祈ります。父よ、愛されていることが分からず、私たちふらふら歩いて誰でも自分を愛してくれるところに行ってしまう、そのような乾き切って植え切った心があります。自分をちょっとでも受け止めてくれる人、愛してくれる人、愛されている証拠を求めて本当に簡単に他のところに行っていました。でもあなたは私たちが生まれる前から、生まれる時から何度も愛しているよと、本当に近づいて語りかけて、いろんな出来事を起こして私たち愛している証拠を示してくださっていましたけれども、何しても私たちが振り向かなかったから、どうしても戻ることできなかったから、あなたは最後にあなたの最大の愛する子を捨てて私たちに愛を示してくださいました。 愛されています。今愛されていないなどということできません。愛されている、あなたが私を愛していると言ってくださいます。主よ、今ただそこに生きることできますように、あなたを本当に主人として、パートナーとして、私の心の内に住んでいただくように、御霊に来ていただいて、他の他のどこにも行かないように、主よ、私たちを愛し尽くしてください。私たちがあなたを愛することできますように。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。